おはようございます。
おはようございます。
はい、カカとペイの映画モーニングとは、カカとペイが気になった映画の最新情報や作品について、好き勝手に話す時間です。
はい、
はい、というわけでちょっとね、ここ最近は5分1本勝負にチャレンジしてたんですけど、まあ、いまいちということで、
うん、まあいまいちの声も届いてないんやけどな
うん、
まあちょっとまあハッシュタグカカペイでな、こう声が拾えるぐらいにはなりたいけど、
うん、まあ一旦ね、ちょっとまた好き勝手に話す時間に戻そうぜと。
勝手話すし、好き勝手スタイルも変えていくし、
じゃあ常に改善の意識、
より緩くやっていきます
はい、
流しながら聞いてください。
はい、ペイさん今日ホワイトデーやけど、
いやー本当に何、
うん、
何ホワイトデーやけど、
なんかくれるんちゃん
なんかまあちょっと映画の情報をお届けできた
らはい、最高のプレゼントありがとうございます
まあホワイトデーな、
うん、
その友達がまあちょっと関係ない話だけどさ、
うんうん、
友達がそう、自分の家の近くで買い物してるって言うからさ、
うん、
あ、じゃあ、あ、飯食ってるみたいな感じになって行って、この後買い物行こうって言ったら、うん、買い物ついてったら、
うん、
そのホワイトデーで作る材料、
え、作らはんの？
そうそう、作らはるっつって用意しててさ、
すご、
俺何もホワイトデー予定ないからさ、うん、なんかすごい悲しい気持ちだったな。なんで読んだんって言ったけどなんで読んだん俺をって、まあ、そういうこともあったけど、
うん、
すぐその夜は映画を見て浸ってたわ一人で。
なんか今思ってんけどさ、
うん、
バレンタインデーに関する映画はありそうやけど、ホワイトデーに関する映画ってなさそうやな。
確かに。
でもちょっとなんか
ホワイトデーの映画ってないな。え、ないなってか、なんか聞かへんな。
な、なんかバレンタインデーはまあなんやろ、ラブストーリー系見とけば良さそうやけど。
ホワイトホワイトデーってのがあるけど、レビューも何もされねえ。ホワイトデー映画じゃと出てこおへんな。
これは結構ブルーオーシャンな世界かもしれん。
確かに。いや、さやな、ほんまやな、うん、なんかカップルで見る映画みたいな紹介はあるけど、
うん、それはじゃあバレンタインでもいけるかもな、
うん、ないの、バレンタインで映画もあんの。
なんかまあそれは別になんかと何でもいけそうじゃない。
バレンタインデーって映画あるわ。あ、見たことあるわこのパッケージ。
あ、そうなんや。
なるほど。
はい、すいません。
はい。
というわけで、まあ、自由に話していくんですけど、
はい、
ニュースとか映画の紹介をダラダラしていく感じやな。
やっていきましょう。
はい。じゃあまず最初のニュース。
はい。
これやな。え、そう。上からでいい？
うん。
ロバート・パティンソン主演のザ・バットマン撮影終了。あ、早いな。
早ないよ。いや、前あのもうすぐ終わるみたいなニュース。
あ、そうか、前はもうすぐ終わるやったんか。
これコロナでその1年ぐらい、
うん、
何、うん、ロバート・パティンソンさんがコロナかかったり、
あー、そうやったな。
スタントマンの人がコロナかかったりして、
うん、
すごい伸びたやつで、3月の13日かな、その監督がツイッターで投稿してて、
うん、ラストデイで、
そう、ラストデイザ・バットマン、いや1年以上かかっての撮影、
うん、すごい、
ね、伸びに伸びたからね。まあ終わって何よりやろうな。
いや、キリキリしてたやろな。
なあ、どういう感じだろうな、その途中でバーンって切れてさ、なんかこう忘れることはないやろうけど、なんかな、うん、
気持ちはちょっと離れるよな。その俳優さんとか周りのスタッフもなんか、
そうやな、周りのスタッフのそのスケジュール調整とかの、
いや地獄や。だってさ、仕事で 2,3 人のミーティング動かすだけでもさ、なんか憂鬱やのにさ100人以上やろ多分な、こんな。
そうそうそうそう、
エンドロールすごい数出てくるから、
うん、すごいよな。いまあそんなんばっかやろな、その中断して。
いや、特に今なんかそうなんちゃう。
なあ、 まあ、今やっとこう撮影は終わりで、なんか今はなんか、うん、なんていうの、もうコロナを分かった上で撮影してるというか、
うん、ああまあ
が始まってるのがほとんどだから、まあ、あれやけどな、間に挟まってたのはな、結構
すごいな。お疲れ様でしたよね。
お疲れ様でした。公開はまだちょっと分からんけど、
はい、
まあロバート・パティンソン好きということで、
好き、
カカさんが
大好き。今改めて見てるけど。
え、何を？
いや、ロバート・パティンソン今検索して見てんねんけど、
うん、
かっこええな。
トワイライトでかっこよかったやろ。ちゃう、この感じが好き。
いや、いや、そうそうそう、以上です、ね、
でザ・バットマン、はい、あ、オッケー、次行きましょう。はい、
はい、次、ワンダーウーマン1984とドクタードリトルがラズベリー賞ノミネート。
そうなんですよ。
ラズベリー賞
って何？ラズベリー賞って、まあ、ラジー賞とも言われてるんやけど、うん、めちゃめちゃ不名誉な賞なんよ。なんでこういう賞を作ったのかがちょっとわからんないけど。
どういう意味、ラジーってどういう意味なん？
あの、ラズベリー賞、ゴールデンラズベリー賞 のことを、まあ、ラジーってどういう、なんでそういうのか分からんけど、まあ、ラジー賞とも言われてる賞で、
うん、
一応アカデミー賞の授賞式の前夜に、うん、その年最低やった映画を選んで表彰するもんだよ。
へえ。
それに、あの新しい版、あのエディ・マーフィーとかじゃない、うん、ドクター・ドリトル、あのロバート・ダウディ・ジュニア、
うん、
アイアンマンとかの人が、
うん、
まあ、出たんやけど、
うん、
まあ、それでノミネートされてるんよ。作品もそうやし、ロバート・ダウディ・ジュニア、うん、自身もそう、ノミネートされてる。でも、うん、なんかその子供向けのチャンネルが、
うんうん、
またそういう賞があるんよ。キッズがキッズチャンネルが選ぶ賞みたいなんでは、ドクタードリトルのロバート・ダウン・ジュニアは賞を受賞してるんやけど、
うん
うん、まあ、このラズベリー賞ではノミネートされてるから、まあ、ちょっと注目されてる。
なるほどね。結構古い賞なんよね。1981年から始まってて、
はいはい、
ラズっていうのがブーイングを意味するらしい。で、
そうなん
や、ラジ
ー。へー。
でラズベリーみたいな感じ
に。あ、なんかいいやん、ぽい情報。
ぽいやろ、ぽいやろ。
いい情報を届けれてる。
そうやんな。
そうなんや。
面白い。
で、まあ、あのワンダーウーマンも、ワンダーウーマン見たんやっけ、うん、1984続編やねんけど、なんか続編部門みたいなのがあって、
うん、
それで、まあ、作品としてノミネートされてるのと、あの敵役のチーターの女優さんも、
うんうんうん、見た見た、
助演女優賞でノミネートされてる。
どんな気持ちなんやろこれ。
でも基本はそのいかへんだよね。
何に？授賞式に。
でも一番好きなエピソードがあるんやけど、
うん、
あのサンドラ・ブロックっていう女優さんが、
うん、
いるんやけど、
うん、
顔を見たらわかるかな。顔見たらわかる。
ちょっと見てみるな。
幸せの隠れ場所とか、すごいいい作品やったんよね。
サンドラ、何やったっけ？
サンドラブロック。
うん。
あ、オーシャンゼート見た。
見た。
オーシャンゼートの。
ああ、この人か。え、この人ってチーターの人？違う、
違う違う、この人たちは、この人はもっと昔にその、
はいはい、
ラジー賞をノミネートされて受賞してんか、
うん、
で、その普通は行かへんねんけど、授賞式自分から行って、うん、で、うん、そのもう DVD をもう大量に持ってきて、
うん、
そのまあ、なんとなくやろその言ってるのはって言って、ちゃんと見たらこんな私がここにいるはずないからちゃんと見てっつって一枚ずつ配って、うん、でもそのトロフィーとかを持ってこうなんかちゃんとパフォーマンスするっていうのがあって、
すごい運もある人や
ね。すごい、いや素敵やな、もう好きなんよそういう強い女性というか、そのキャラもあって、あの幸せの隠れ場所っていう映画で、
うん、
アカデミー賞を取った、
すごい、
いやそれも強い女性というか強いお母さんの描いたやつやねんけど、
うん、
面白い。まあ今年はまあそういうのはなさそうやけどな。
なるほど、ね。
まあ、ちょいちょいいるんよ、授賞式に行ってちょっとパフォーマンスするというか。
面白いな。
そういうのがあるかもしれんからちょっと楽しみやけど、まあ2作品、まあ、ドクター・ドリトル見てへんからさあれやけど、1918かな、
1984
か、
うん、
うん、まああんまたまらんかったからな。
確かに、まあ期待、結構期待していったけど、
なんか原作にちょっとこう、うん、ほんまのファンはすごい好きな作品らしいんやけど、
うん、
なんかなちょっとアクションも少なめで
長かったな、私にとっては
長かった。あんまりな、もっと戦ってほしいわっていうのがすごいあったわ。
確かにな。あと私すごい飲んだ後に見に
行って、そんな状態で映画館行く？
いやなんかすごい見たくなって、
うん、
いやもちろんその前の人にねご迷惑かけるようなもんじゃなくて、うん、もうあの最後のレートショーを静かに見たんやけどさ、
ふわふわするというか、そのもうちゃんと寄ってる状態で、
うん、でも話も完璧に入ってきた。
寝ちゃわへんの？2時間
あ寝へんかった。
半分だったよ。
寝はせんかったけど、うん、酔っ払った状態でも長いなと思ったから、多分相当長いよなって思った。
酔っ払った状態で長いよ。酔っ払った時に、よくあんの？酔っ払って見に行くことって。
いや、そんなない。
そんなない。
うん。見回ったってもうね、そんな。
まあ確かに。
そういう状況が生まれへん。
確かに確かに。世のまあ楽しみやけ、楽しみというか、まあ誰が受賞されるのか、
そうね、
ちょっと期待して、まあパフォーマンスしてくれることを願って。
そうやな、どんな気持ちだろう。
まあ、なんかな。
まあでも、うん、逆にこう話題になるからも、それはいいかな。
まあそうなんだな。
うん、
まあいいことやな。
じゃ発表楽しみにと。はい。はい、次、マーベルドラマシーハルクムーンナイト、まもなく撮影開始、ケビン・ファイギが明かす。
はい、
ちょっとなんかよくわからん言葉が、
マーベル作品の、まあ、ドラマ、
うん、
もうムーンナイトはよくわからんないけど、自分もシーハルクはそのハルクの女性版、
うん、うんうんうん、
まあ、ハルクとしてあのマーベル、
なるほど、シーってシーか、
そうそうそうそうそう、まあ、どういう感じで描かれるかはまだ分かってないけど、うん、まあ、マーク・ラファロー、あの本物のハルクというか、
うん、
が出てくるのも期待やねんけど、
うん、
あのハルクさ、
うん、
ブラック・ウィドウとちょっとなんかいい感じになってたやん。
あー、なってた。
でブラック・ウィドウがあのエンドゲームでさ亡くなっちゃってさ、
うん、うん、
なんていうの、
うん、
ワンダみたいな感じで、
うん、
こう、うち、なんていうの、そう、自分を見失うというか、
うんうんうん、
ワンダも、ワンダビジョンの話になるけど、こう、理性を失って、
うん、
ビジョンを作ってしまったり、こう、テックスの領域を作るってやんか、は
いは
い、で、ハルクもさ、
うん、
何、理性を保ってさ、なんか融合されたやん、最後。パワーは失ったけど、
う
ん、体はなんか残ってるみ
たいな。そうそう、あそこさ、いや、ちょっとあの話だけど、あれさ、融合したやろ、で、融合した後にさ、ワンダとバイバイってしたやん。
ワンダ
で、消えたやん。
ビジョンだ。ビジョンじゃない。
いや、ビジョンがワンダとバイバイして消えたやん。
ワンダビジョンの話？あ、うん。
うん、あれなんで消えたんだってさ、融合したんやから消えへんやろ。
ワンダビジョンの話してるよな。で、誰と融合したの？
ビジョンがさ、 白いビジョンとさ。
ちゃう。白いビジョンは、ホワイトビジョンは、作られたやん。ソードっていう組織。
作られた。
で、その記憶は制御されてるわけよ。そのアクセスできんようになってるから、そのワンダが作ったビジョンが、脳みそというか、もうアクセスを解除して、記憶戻した感じで、同じ状況になったわけ。
だやろ、そこまで理解。
で、
ほんで、
ホワイトビジョンがどっか消えたのはなぜやで？ホワイトビジョンどっか消えて。
ホワイトビジョンが消えて、その次のシーンがな、ワンダの元にビジョンが出てくるシーンやねんけど、そのビジョンとホワイトビジョンは違う
ん、ね、違う。ホワイトビジョンはなんかどっか行って、ほんまにどっか行って。
なるほど。いや、私てっきりさ、ホワイトビジョンがもうビジョンと同じ見た目になって、ワンダの前に出てきて、ワンダの世界が崩されてもビジョンが生きているという状態が生まれるんかと思ってて。
ああ、ちゃう。ホワイトビジョンはなんか
消えちゃったから普通に涙しちゃった。
でもそのあそこでさ、ホワイト、もうちょっとワンダービジョンの話じゃないけど、あそこでさ、ホワイトビジョンがさ、帰ってくれへんとさ、何、あのホワイトビジョンが記憶戻して、ワンダのとこに助けに行かへんとさ、次さ、ホワイトビジョン出てきたとき、なんかあんま気持ち入らんというかさ、どういうポジション、
気持ちは入る。
気持ちは入る。どんな、こう、ビジョン、ワンダといい感じになるイメージがつかへんなったというか。
もう一回出会いからするんちゃう。
まあちょっとどうなるか分からんけど。で、まあ、ハルクもさ、戻すけど話を。
うん、あ、そうですよ。シーハルク、
ね。ハルク自体も、その、まあ、理性を失って、また戻るんちゃうかという、凶暴化するみたいな。うん、ワンダみたいな感じになって、こう、ブラックウィドウの亡くなった悲しみから、どうなったのかも、ちょっと描かれるんちゃうかなって、まあ、個人的にちょっと気になってるんやけど、まあ、シーハルクの誕生も気になるけど、
確かに。
結構楽しみだよな、マーベル。
なんか続々とやね。
そう。マイティーソー。映画やけ
ど、はい、そう、
マイティーソーも女性版で出るやん、ナタリー・ポートマンが。そう、ナタリー・ポートマンが新しいソーとして誕生するんやけど。
へえ、すごい豪華やね。
そうそう。で、ホークアイもさ、また今撮影中でさ、あのヘイリー・スタインフェルド、
はい、
あの始まりの歌のギター弾いてた人。そう、あの子になるからさ、はいはい、女性ヒーローめっちゃ増えるやんと思って今。
やった、やっぱさ、こういう時代の流れに合わせてきて
る。そうなのかな。いや、
絶対そう。いや、絶対そう。もう女性活躍推進委員会。
委員会よな。だって、ワンダやろ？で、ハルクもさ、まあ、世代交代か分からんけど、シーハルクになって、ソーもナタリー・ポートマンになって、ホークアイも女の子になって。
すごいやん。だってワンダーウーマンもな。
ワンダーウーマン？
ワンダーウーマンも映画公開去年。え、去年やったで。
ワンダーウーマン、191、ラジーショーの？
そうそうそう。あのぐらいからこう女性系がバンって
きた。確かに。あれ大ヒットしたもんな、ワンダーウーマンの位置が。
そう。
それはあるかもしれない。まあ確かにね。
ついに来たわ。
まあ、強い女性というか。
もう強い女性大好き。
いや、また話変わるけどさ、変わりまくってるけど、最近チャーリーズエンジェル見て、昔の。
チャーリーズエンジェル。
強い。いいなぁ、なんかこう、明るい強い女性、もう重いわ。
いいのよ。チャーリーズエンジェルはいいのよ。
いいなぁ、なんかこういう作品
も。あ、見たいなぁ、
たまに見たくなるとか、かわいいなぁ。綺麗で、かわいい、ね、なんかな、しかもアクションがワイヤーアクションやなっていう、なんか丸分かりな感じもな、
昔ながらの、それもなん
か愛くるしいというか、
うんうん、
まあそのシーハルクね、期待やけど、ムーンナイトがな、はい、ちょっとなノーマークなんで、ね、あんま分かってないんやけど、まあもちろんてか、マーベルの作品やけど、ウルヴァリンみたいな見た目をしとるんよ、うん、
へえ。
そう、そこかな。あんまり、ね、よく分かってないんですよね。見た目。
ホラー界の気鋭監督コンビが参加するんやな。
そうなんや。
って書いてあるんで。
どういうコスチュームになるのか。なんか、うん、暗い系なんかな。そんな感じもするな。
なんか、暗そう。ムーンライトは、心の病を抱えた元傭兵のマーク・スペクター・ムーンナイトが任務中に重傷を負い、エジプトの月の神であるコンシュと契約を結び、自称神の家臣として蘇る物語なんて。
神の家臣？化身？
化身？なんていうの？化ける身？すいません、化身。
神？
また僧以外の神が出てくるっぽい
な。またもう、わからんな。まあでも、おもろいやろ。
うん、月の
神とか。暗い感じが。もう流行ってるんかな。
なんかだって、ロゴが暗いわ。
ちょっと寄せるんかな。スナイダー
ズの、
なんかこう、シックな感じが。
はい、うん、
まあちょっとね、また、楽しみに待ちましょう。うん、
はい、じゃあニュース最後、メイキングザカットシーズン2配信決定、アマゾンプライム人気ファッション番組が再び。
そう、これはな、
知らんわ、
ちゃうかも、これな、
うん、ちゃうかった、
あの、映画じゃないんやけど全然、
うん、
アマゾンプライムのなんていうの、オーディション番組みたいな、ファッションデザイナー
に
テーマを与えて、これをこのテーマで作ってきてくださいって言って、
うんう
ん、何ランウェイとか歩かせて、それ見て審査員が、まあ、合格させて最後の一人を決めて、最後の一人に100万ドルが出資されるっていう話やねんけど、リアルリアル、
リアル普通に、
そうそうそう、リアルドキュメンタリー、これカカさん好きやと思う、面白いんよ、いや、熱くなるというか、なんかそのファッションのことはもちろん全然わからんねんけど、自分は、まあ、興味もそんなないんやけど、
うんう
ん、なんかこう出てきた時にその審査する人もすごい一流の人らしいんやけど、その人がこう言うんよ、ここがダメだなとか、うんうん、まあ、意見分かる時もあんねんけど、
はい、
なんか、
うんうん、
あ、なるほどな、確かにとか、なんかここのシルエットが良くないしとか、うん、これが安っぽく見させてるとか言われると、まあ、確かになるほどな、そう、そう見えるわとか。
だからさ、まあ、素人とは言わんけど、その何もまだ何も知られてない人たちが一攫千金、自分のチャンスをにチャレンジするみたいな。
いろんな人がいる。なんか一応でもちゃんとこう
有名な人とかも
いる。ではないけど、こう自分でブランドしてる人もいるし、それなりにちゃんとこう実績のある人らを集めてるんやけど、だからなんか、まあ、レベルは高いと思うよ、うん、
日本円で1億円か、すごい
な。そうそうそう、いや面白かった、なんか一気に見れたな、この2がやるっていうことで、めちゃくちゃ個人的な、
みんなを、みんな一世三宅み
たいな。分からんけど、どんな感じか。え、でもほんまに、尖ってる人もいるし、
うん。地味な人もいるの。
なんやろな、シックな感じ、かっこいいっていうのもある。けどなんか、その、テーマの中でもだんだん分かってくるんよ。あ、この人らしいな、みたいな。黒を、こう、なんていうの、メインとして生きて、うん、やってる人とか、そう、あ、この人落ちるかとかもあるんやけど、
まあでもなんか面白そう、今予告編出てるけど、日本人も出てるっぽいね。
日本人出てたっけ？
前のシーズン。
日本が舞台になる時があるね、テーマが。日本人は、ね、東京がな、しばらく 2,3 個くらいのテーマになることがあるんやけど、でもファッションのこのデザイナーの人ら、次の舞台東京よってなった時めちゃくちゃ喜んでてさ、そこはちょっとなんか嬉しかった。うん、あと日本好きなんやと思って。
え、すごい。ナオミ・キャンベルとか、ニコール・リッ
チ。あ、そう、審査員の人、すごい有名な人がすごい。
豪華やね。
これは面白い。2021年の夏に配信予定。アマゾンプライムだからさ、アマゾンプライムの人しか見れへんねんけど。
OK、見ます。
ぜひ見てみて。まあ、正直もう、作る、
うん、
飛ばしながらでも感動できる、最後見ても。著作権だ。
制作者が泣くわ。
だよな。まあ、今回ちょっとニュースそんな感じかな。
OK、はい。というわけで今日は以上ですかね。
いや、映画の紹介していっていい？
あ、してくれんの？今日はホワイトデーやから特別
バージョン。いや、今後まあこういう感じで最後に映画紹介を。え、
はい。
じゃあ今日なんか見た？見てない。雨の日は思う。雨の日は会えないか。晴れた日君を酔いに君を思う。うん、ちょっと話したいけど、これは、はい、カカさんが見てから話そう。
OK、じゃあ、次ね。
ネットフリックスで配信された最近、土曜日に配信されたかな、うん、イエスデイ。イエスマン。令和版イエスマンみたいな感じ。
へぇ、イエス、
イエス
デイ。イエスデイ、
ダメって言っちゃダメな日。もう超ホームコメディ。
あ、そうなんや。
時間も140分ぐらいの作品やねんけど、すごく、うん、ちょっとあれやな、あらすじは貼ってないけど、あらすじは、まあ、昔、うん、お母さんのアリソンっていうのは、
あらすじあった。
じゃあちょっと読んでもらっていいですか。
ダメと言ってばかりの夫婦が基本ルールさえ守れば子供たちの要求に全て応える、うん、イエスデーを結構冒険とハプニングと笑顔にあふれた一日が始まる。あ、なんか面白
そうやん。その昔アリソンっていう、まあ、お母さんがな、子供生まれるまではもうすごいイエスマンやったんよ、うん、その何でもイエスって言ってきて、うん、いろんな体験をしてきたし、
うん、
結婚したのもそのイエスって言ってきたおかげやったけど、うん、もうノーっていうのが親の仕事やと、うんってなって、うん、まあ、ノーノーノーノーで1日50回も言うけど、まあ、これがしつけやから言ってたら、言ってたら、うん、あの学校に呼び出されて、親が
お、
なんか親子面談みたいな感じの、うん、こな子供おらんかったか、子供おらんけど面談で、あなた の、
うん、
あの息子さんがある動画を作ったって言って、その動画を見せられんねんけど、
うん、
それがもう、
うん、
ヒトラー、ムッソリーニ、ママみたいな感じで何でものっていう独裁者やみたいな感じでこう動画を作られてて、でその帰りに指導員にこうイエスデーってのやったらみたいな、でそれをて、まあまあ、
うん、
まあでも無理やわとか言うんやけど、まあ、イエスデーって提案されたらイエスって言えばみたいな感じだって、帰ったら子供からイエスデーのこと言われるんや、うん、でママは絶対ノーって言うじゃんってなって、だからそれにちょっと燃えて、うんうん、絶対イエスって言うわその日って、うん、明日ねってなって、明日じゃないわ、その、
うん、
じゃあイエスで結婚するぞって家族になるんやけど、もうね、うん、面白い、普通に笑える、子供のが子供が計画するんや、これしたいこれしたいっていうのを、そう、子供が
提案していくんや、
計画立ててそれをやっていくんやけど、でまあハプニングも起こるんやけど、うん、まあルールが、まあ、危険なことを法律違反は禁止とか、
うん、
移動範囲は30キロ圏内とか、うん、で家族全員で人生最大の楽しさを味わうこととか、ね、まあ、そういうルールがあって、
でも始まった時
が子供とかはもう6時がスタートやってな、多分そう、その家族のルールで朝6時からその日が始まるってことで、もう子供はもう5時59分からもう目覚めてて、なんで目覚ましてたらパンと止めてお母さん起こしに行くんやけど、うん、その、
うん、
でルールとかもこう携帯禁止とか、まあ、もちろんノーって言ったらあかんしっつって、うん、でまず最初は子供がお母さんをメイクするっつって、
うん、
もう絵の具でメイクするんよ、うん、そういうのから始まって、 でもすべっ子の、うん、
そうそう、徐々にエスカレート
する。ちっちゃいエリーっていう子だけ平気でノーって言うんよ。
うん。
まあそういうのもあっても親はノーイエスって言い続けて、まあ問題を起きながら、うん、こうはちゃめちゃなやつやねんけど、これ面白かったな。
もうなんか普通にシンプルに面白いって感じやった。そうそうそう、なんかこう
可愛らなんか、まあ、愛らしい面白さ。イエスで子供できたらやろうって思ったの。
あ、でもいいよな、ほんまに。なんか別に子供に限らずさ、仕事のでも使え
そう
す。毎週水曜はイエスで。
でもやっぱ子供のなんかな、
うん、
それはもうあかんやろみたいな、飛んだ発想、子供するやん、うん、その時でやっぱイエスって言うのってすごいいい体験できそうと思って。逆に
確かに
すごいな。なんかそのまあちょっと見てほしいな。
見ろ。
まあ、ちょっと後半は失速しちゃってんけど、はい、個人的には途中はもうバカ笑いしながら、
うんうんうん、OK。 じゃ失速直前で、
あ、いやまあ短いからな、パパって見るけど。
はい、
面白い。
わかりました。
じゃあともう一個いい。
じゃあ今日の一本はイエスで、もう一本言ってくれるの、ありがとう。出血大サービス、
シカゴ裁判、
うん、
シカゴセブン裁判。
あ、なんかこの間言ってたやつかな、なんか別の回でいいって言ってたやつ。
あ、言ったっけ俺、話したっけこれ。
うん、
嘘、
なんかの賞受賞したっていう話か。
あのダメやった、はいや、アカデミー賞じゃないの、ゴールデングレーブ賞受賞の時の。でそれで見てなかったんやけど、シカゴセブン最後、うん、見た。テンポと、まあ、実話っていうのでまずこう胸を打たれるというか、戦争を何としても止めたいっていう、うん、まあ、7人の、
うんうん、
まあ、デモをなんか仕切る人らが、
うん、
まあ、そいつらを、まあ、国はそいつらを捕まえてデモを抑えたいっていうので、もう超
うん、
なんていうの、理不尽な裁判が始まるんよ。裁判員も、うん、全然聞かへん、その不利な情報も、裁判員制度あるやん、倍、
うんうんうん、
なんていうの、何あの人ら、晩審、倍、何知識がない、
倍
審員か、
倍審員
とかも、そのシカゴセブン裁判側のシカゴセブン側の有益な情報を陪審員には聞かせへんかったり、もう結構喋らせへんとか、むちゃくちゃなことをするんやけど、まあ、それにこう、うん、まあ、裁判としてこう立ち向かっていく話やねんけど、なんか普通に裁判でこう逆転裁判的な話やな、かんなと思って見てたんやけど、
うん、
そんな言うのじゃなかった。その7人の、まあ、全員が全員じゃないけど、各々、うん、のこう、
うん、
主張、
うん、
なんとしてでもこういう思いがあってこの裁判に参加してるんだっていう意思表示の仕方がみんな個性的で、個人それぞれが、
うん、
めちゃくちゃ胸打たれる、うん、作品やったな。
その何、社会に抗うというか、社会を変えようっていうその意思を持った姿に胸を打たれたって感じ。
おのおの違うんよ、そのなんか表現の仕方というか、ちょっとお茶目に行く人もいれば、まっすぐに言う人もいるし、はい
はいはい、うん、みんなだから願ってる世界
はしないの？みんな一応その、まあ、戦争をやめたい、若い人に戦地に生かして、うん、それを止めたいっていう思いでやってあんねんけど、
うんうん、
最後の最後に、
うん、
もう胸を熱く、もう最後の一言、最後に一言ありますかみたいな、裁判長に言われるんやけど、
うん、
代表して誰かじゃあ言ってくださいっていうので、
うん、
そいつが言った、まあ、一言というか言動が、 くー、うん、かっこいいって。
へえ、面白い、見てみよう。
飽きひん。だるいとこないし。
あ、そうなんや。
さすが賞取った作品やなと思って。
さすが。今ね、ミャンマーも大変や
ん。そうやな。
うん。
まあ、なかなかな。あ、ちょっと、あれも見た。ごめん、ちょっと、またあるけど。ふざけ、続、ボラッと。いや、あのさ、ふざけたさ、これもゴールデングローブ賞受賞したっつって。ララランドとかと同じ賞で、コメディ賞でさ。
あのさ、なんかさ、めちゃくちゃプーチン大好きみたいな。ちゃうわ。ちゃうわ。アメリカのトランプ大好きみたいな。栄光
なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画。
はい、
貢ぎ物計画。これな。
はいはい。
いや、なんか、なんで賞取ったんっていうのも、気持ちもあったけど、なんコメディを生かしてめちゃくちゃ、うん、風刺、
風刺やろ、
ブラックコメディ、
うん、
女性物的な差別もあるし、うん、女性蔑視もあるし、ね、まあトランプもすごい、
うん、
なんか叩いてるけど、うん、叩くという
か、そう、ね、
か、
うん、
ユダヤ人がどうとか、ユダヤ人、うん、
だほんまはだからかなり社会風刺してる、
主人公が社会風刺しすぎてたアホみたいな、そう
ね、
それがな、
昔のチャップリンの品悪いバージョン、
うん、そうそうそうそう、いや、なんかコメディってこなんかの強さも感じた、コメディ、
うん、だって複数の訴訟まで発展してるらしいから、うん、そらそうやろ、あんだけ言って、あんだけ お
かしい。これ賞を取るってなんか すごいな。なんか日本やったらあんま考えられへんというか、まあ、日本であんまない。
うん、いやでもだからこれを受賞させたこと、その受賞させたことが素晴らしいよね。多分。
すごいよな。なんかこう、うん、こういうコミでもいいなと思った。その普通にこうさ、うん、戦争ものとかそういうなんか。ドラマチックにさ被害者を、
うんうん、
まあ、ちょっと悪い言い方したら描いてさ、はい
はい、重い感じのね、うんうん、
こう訴えるというか戦争ダメって訴えるより、うん、むちゃくちゃコメディーで、うん、めちゃくちゃバカにしてこう批判するというか、うん、面白かったな、うん、あ、ほやなと思いながら、これええのみたいな、
うん結構ハラハラしてドキドキしてみた、
うん、いや、ドキドキするというよりなんかこう、え、これ、え、何賞取ったのねみたいな
大丈夫ちょっとこう、まわ、一回さ、私停止ボタン押して大丈夫かなって見たもんな、周り
誰もいいけど、発信力とか影響力ない人らがこう勝手に作ってたとかならわかるんやけど、こうなんか大々的に作ってうん、まあ、Amazon プライムでな、うん、あのオリジナルコンテンツやから、まあ、
うん、
アマプラの人はちょっと多いやろうから、ぜひ、うん、もう 1.5 倍ぐらいでいいかな
結構もともと早口だけどな、あの、なんかめっちゃロシア語やんか、ロシア語ってかそっち系の言葉やんか、
片言やしな、吹き替えやったら、
そうそうそうそうそう、私ほらロシアに少しちょっとだけ言ってて、ロシア語ちょっとだけ言ってたからさ、いや、わからんね。じゃ、わからへん。全然意味わからへんけど、なんか音だけ聞いたら、ロシア語やって思う。
それはええ
ん。それはええやんか。
え、次回、次回持ち越すか？次回持ち越すほどの興味はないけど。いや、これ、こういうのなんかちょっと日本も出したしなかったとか思った。なんかこう、叩くと。まあ、漫才にたまにあるけどさ。こういうちょっとコメディの強さというか、
じゃあ私らが発信すればいいんちゃう
ここまでのコメディ力がちょっと足りひんわ、強すぎ
ないな
ですかね、
はい、
まあ、ちょっといろいろ見たから、
というわけで今日はもう、いや今日はもう大サービス会や、ま、 ホワイトデー特別会。フェイから皆さんへ送る。
届いてほしいな。
ホワイトチョコレート。
はい、以上です。
じゃあ、以上です。
バイバイ。
はい、バイバイ。